岩手医科大学医の力、今週のテーマは前立腺がんについて。お話は泌尿器科学講座講師の金平貢先生です。金平先生、どうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いします。
初登場ということで、お約束のようにお尋ねいたしますが、ご出身はどちらでいらっしゃいますか？
私は盛岡市内ですね。
そうですか、
はい、
大学時代も、
いや大学はちょっと東京の方の大学なので。
そうですか。じゃあ、戻られてから盛岡暮らしは何年目？
戻ってきてからもう、あちこち県内だったり県外だったりっていうのは行ってるんで、大学来てから 7,8 年ぐらいですかね。
そうですか、はい、さあ、今回は男性の方特に興味深いということで、前立腺がんのテーマ踏み込んでいきたいなと思っておりまして、はい、まず前立腺がんとはというところでどうなんでしょうか？
前立腺自体はですね、男性にしかない臓器ですんで、場所は膀胱のすぐ下、尿道をこう囲むような臓器で、もともとは精液の一部を作ってますけども、大体大きさがくるみぐらいって言われてます。年取ると前立腺肥大症っていうんですけど、大きくなってきたりしますけれども、そこの前立腺のところにできるがんが前立腺がんですね。
その内側に中にできるものなんですか？
前立腺の中ですね。
そうですか。一番気になるところは生存率ですとか、どの程度で発見されるかにもよるかもしれませんが、その辺どうなんですか？
そうですね、今男性のそのがんの罹患率では今日本では1位になってます。で、30年ぐらい前から比べるとやっぱりかなり6倍ぐらいになってまして、どんどん増えてきてますね。ただそうは言っても前立腺がん自体は進むのが一般的にはですね遅いので、生存率は比較的がんの中ではですね比較的高いくはなってます。
先ほどくるみ大のその前立腺が年を取るとともに肥大症大きくなったりもするということでしたけれども、その前立腺がんの原因というのはどういうものなんですか？
同じ家系の中にですね前立腺がんになった人がいる人とか、あとは60歳以上の高齢者に見つかりやすいって言われてますんで、遺伝とか加齢とか、そういったのが関与しているということは明らかになってます。ただあんまりこうはっきりはしてないっていうのは現状で、あとは肥満だったりとか脂肪が多い食べ物も発症に関与しているとはされてますけれども、これらについてはいろいろ研究が行われているところですね。
若い方は発症しない、それともする場合もある？
する場合もありますね。結局遺伝が関連してくるので、若い人でもいますけど、ただやっぱり30代40代というのは非常に稀なので、やっぱ50超えてくると多いかなという印象です。
ホルモンとの関係というのもあるんですか？
そうですね、前立腺の成長はまず男性ホルモンによって、起きますんで、前立腺がんの発症にも何かしら関係があるとも言われてます。
ではこの前立腺がんの症状なんですけれども、一つではないと思いますがいくつかある症状というのをぜひ聞かせてください。
一番はおしっこの出口のところにある臓器ですんで、おしっこの出方に影響してきます。本当にひどい場合だと大きくなった前立腺がんがこう尿道を塞いじゃって、尿が膀胱から流れなくなったり流れにくくなったり、おしっこ出しにくくなってくる場合があります。これ尿閉って言いますけれども、尿閉、そうなると下っ腹が張って痛くなったり、おしっこが出なくて痛いとか、あとはおしっこが外に出てかないので、長く続くと腎不全っていう状況になって命に関わることもあります。
ということはちょろちょろというか長い時間かけておしっこが出るっていうような状況になってくるんですか？
そうですね、 まあ、そこまでいかなくても、うん、結局、前立腺肥大症に似たような症状ということになってくると思いますんで、おしっこが出にくいだとか、おしっこが近いだとか、うん、そういったことは、起こり得ます。
こう尿の色とかそういったところはどうですか？
これも早期だとほとんど症状は出ないんですけど、まあ、おしっこに血が混じったりということはあるかもしれません。ただおしっこに血が混じったからって言っても前立腺がんとも限らないので、はい、うん、そこはいろいろですね、調べてということになりますね。
しかもその早期の段階でほとんど症状がないということは、前立腺がんで血が混ざるっていうような時にはもう結構進んでいたり。
そうですね、進んでることが多いかなと思います。まあ、もちろんその前立腺がん自体が前立腺の、まあ、内側と外側ってあるんですけど、まあ、内腺外腺っていう言い方しますが、はい、前立腺肥大症の場合はその内腺の方が大きくなってくることが多くて、はい、内腺の場合は尿道に近いもんですから症状が出やすいんですよ。前立腺がんの場合は外腺って外側の方にできやすいんで、かなり大きくならないとそういった症状が出にくいんですよね。まあ、もちろん前立腺肥大症とがんと合併している人もいるんですけれども、なので最初の症状としては出にくいのかなとは思います。
腎臓にも負担がかかるということでしたけれども、そうするとその他にも症状がありそうですね。
そうですね、まあ、進んでくると腎不全だったりとか、はい、あとは、まあ、腎不全がさらにこう進むと、まあ、腎臓はゴミを体のゴミを外に出す臓器ですから、そういったのが溜まって尿毒症だったりとか、あとは、まあ、水が溜まればむくみだったりとか、そういったのになることもあります。まあ、転移してくれば、前立腺がんが転移してくるようであれば、転移先としてはリンパ節とか骨とかに行きやすいので、まあ、痛みだったり骨折だったりとか、そういったのは出ることはあります。
転移しやすいということなんですか？
あ、しやすいっていうよりかは進んでくればどっかに飛んでもおかしくはないですよね。まあ、どんながんでもそうだと思いますが、その飛ぶ先に関しては前立腺が骨に飛びやすいとは言われているので、
じゃ例えば何でしょう、あ、腰が痛いななんて思ってて、うん、あ、実はっていうこともあるわけですね。
っていうのも、まあ、ありえない話ではないですけど、ただ、まあ、前立腺がんになりやすい年齢ってだいたいご高齢の人が多いんで、だいたいみんな腰痛いこと多くないですか？
前立腺がんによって痛いわけではないかもしれない、
ということで、まあね、そうなんですよね。はい、
骨折もしやすいといっても、まあ、骨粗しょう症もあったりするわけですね。微妙な感じがしてきましたけど、まあ、金平先生、でも尿が出ないってなんとなくこう当たり前におトイレ行ってますけど、辛いですよね。
まあ、そうですね、まあ、基本的におしっこは体にとっていらないもんだから出てくわけであって、はい、それがまあ出ないとか、あとはできらない、うん、まあ、できらないというのは、まあ、残尿って言いますけど、うん、膀胱にこう残っちゃうっていうのは、まあ、人間にとってあんまり良くない状況になりますから、まあ、そこを確実に出してあげないと、やっぱり腎臓への負担っていうのは大きくなるかなと思います。
なるほど、はい、さて、その前立腺がんの診断ですけれども、どのように診断されるんでしょうか？
まあ、最近はこう来る患者さんは検診を受けて、
はい、
来ることが多くて、
どこに引っかかるんでしょうか、こう検診の中の項目というか、
PSA って聞いたことありますか？
は
い、
あ、なんとなく、
検診の中でもこうがん検診でやってる施設というか、
はい、
あると思うんですけど、 PSA って日本語で言うと前立腺特異抗原って言います。で、まあ、これが、まあ、前立腺がんの主要マーカー って言われるものになってて、まあ、これが高い、まあ、具体的には4ですかね、
はい、
4よりも高いと前立腺のがんの疑いがありますということになります。
血液検査ですよね。
そうですね、血液検査ですね、はい、で、まあ、ただこれ前立腺特異抗原なので、
はい、
前立腺がんの特異抗原ではないんで、これが高いからって言って前立腺がんっていうことでもないんですよ。なんで前立腺に何かあればこの数字が上がります、
はい、
まあ、もちろんがんであったりもそうですけど、炎症だったりとか、あと前立腺肥大症っていったことでも多少上がります。ただ極端に高い場合は、まあ、ほぼ前立腺のがんですねっていうことになるとは思うんですけど、まあ、微妙なところの上昇、
はい、
ちょっと高いねっていうぐらいであれば、まあ、前立腺のがんが疑わしいということになってくるので、
うん、
そうなってくると、まあ、いろいろそのもうちょっと突っ込んだ検査が必要になってきます。
はい、そのもうちょっと突っ込んでみますと何でしょうか。
そうすると、まあ、受診に来ていただくと、まあ、直腸診だったりとか、
直腸、はい、
はい、診察が入るんですけれども、は
い、肛門から、
そうですね、
ということですね。
お尻から指入れて、
はい、
そうすると前立腺は直腸と隣同士の臓器になりますから、直腸越しに前立腺を触ることができます。なので前立腺の形だったりとか、まあ、サイズ感、あと触った感じが、分かるんですけど、まあ、がんの場合だとその前立腺の表面がこうゴツゴツした石みたいな感じに触れます、ね、
全くの余談ですけれども、そうするとこう肛門っていうか大腸がんっていうんですか、そっちの検診をしている時に前立腺もみたいなこう見つかることもあるんですか、全くもうそれは別物ですか。
そうですね、大腸がんの場合はもうちょっと奥まで見るので、うん、そっちからっていうのはあんまり
ないですね。
やっぱり
血液検査で、
どうしても、そうですね、
先生が直腸診をするということですね、
になってくるかなと思います。
石みたいっていうのはすごいですね、なんか触ってわかるっていう。
ただですね、うん、これ本当に早期の段階ではわかんないんですよ。直腸診でもほとんど触れなくて、直腸診で触れる場合は前立腺の外にこうがんが出てることが多いですね。なのでまあ本当に触れるってなれば進んでる状態と思ってもいいかもしれません、
はい
はい、
さあそしてだいたい診断に使われる画像検査、前立腺がんの場合はいかがなんでしょうか。
まあ、通常ですね、がんであれば画像の検査で見えるか見えないかってことになるんですけど、はい、前立腺がんの場合は、まあ、早期の場合は見えないこともあります、画像の検査で。なので、PSA の検査で引っかかった場合、
はい、
そうすると前立腺のがんの疑いがあるっていうことになるんですけど、まあ、はっきりさせるには先に前立腺の生検をします、
はい、
で前立腺にがんがあるかどうかっていうところを組織の検査でまず見るのが 先のことが多いですね。
前立腺生検ということですね、どうやって採取するんですか。
これは、お尻からエコーの機械、棒みたいな、エコーの機械があるんですけど、
はい、
それを入れて、前立腺を見ながら、エコーで見ながら、針を刺してバスバスっとだいたい10本ぐらい組織を取って、そこにがんがあるかどうかっていうのを見る検査になります。
全身麻酔ですか。
これはですね、基本的にはこう表面の麻酔だけなので、ゼリーの、麻酔ぐらいです。まあ、ただ場所によっては、施設によってはですね、仙骨麻酔だったりとか、 腰からの麻酔だったりとかっていうのはやってるところもあるかもしれません。
岩手医大ではそのゼリーのような、
そうですね、表面だけ、で、まあ、日帰りでやるところもあるかもしれませんけど、まあ、うちの施設では一泊入院で、やってます。
金平先生、あともう 2,3 分というところになりましたけど、その診断の流れの中では PSA から直腸診があって、前立腺生検があって、このあともう一つある。
そうですね、まあ、ここまででは前立腺にがんがあるかないかっていうところを見てます。
はい、
ただ、それは局所というか前立腺だけの話なので、じゃあ体の中でどの範囲で、がんがあるかというような検査が今度必要になってきます。で、転移に関しては CT であったり、あと先ほどもちょっと言ったかもしれませんが、前立腺がんは骨に転移しやすいので、骨の、心地グラフィー、骨心地グラフィーですねっていうのが、やる場合もあります。あとは前立腺のその周りですね、がんの進み具合だったりとかっていうのを見るのには MRI を追加しますんで、多くは CT と骨心地と MRI っていうのが画像検査として必要になってくるかなと思います。
はい、この流れを経てがんがあるのかどうか、そして転移がどうなっているのかっていうところまではっきりしてくるっていうことですね。
そうですね。
じゃあ先生、今週はここまでということで、来週いよいよ治療方法となりますけれども、前立腺がんの治療方法、予告というところでいかがでしょうか。
まあ、転移がない場合と、まあ、ある場合で、まあ、大きく治療法が変わります。で、転移がある場合は、まあ、お薬の治療が主な治療になってきますし、転移がない場合はですね、まあ、手術だったり放射線、あとはお薬との組み合わせ、まあ、こういったのもありますし、あとは中にはですね、進むのは遅くて命に関わらない前立腺がんっていうのもありますんで、まあ、ちょっとすぐ治療しないで様子見ましょうかとか、そういう方法もありますので、まあ、いろんなそのここまでの検査の段階で、まあ、患者さんそれぞれに合った治療法、あとはまあ生活ですね、患者さんの生活に合った治療法をもしかしたら相談できる場合もありますんで、まあ、その辺を手術だったり放射線だったりお薬だったりのメリットデメリット等々ですね、
はい、
相談しながら、最終的に治療法を決定していくという感じになります。
はい、ではまた来週よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。